はようございます。一言お祈りいたします。天の地の神様、今日も良い天候も備えていただいて、神様の御前に共に集い礼拝の時を持つことができましてありがとうございます。この朝も心いっぱい主を仰いで賛美し崇めております。どうぞ御顔の光を照らし、また御言葉を持って語りを教えてくださって、私たちの信仰を励ましてくださって、どうぞこのところから主とともにそれぞれの持ち場立場にお使いしくださいますようにお願いいたします。全世界でも礼拝が持たれてまいります。そのところにもご栄光を表してください。今日は姫路城教会とそれぞれの場での礼拝となりますが、それぞれの礼拝が祝福の中に導かれてまいりますようにお願いいたします。昨日は子どもの集いもたくさんの子どもたちを導いてくださりありがとうございます。どうぞ続いて地域の子どもたち、幼子たち、また若者たちの中にも主が御業をなしてくださって、お一人お一人を招き祝福の中に導いてくださるようにお願いいたします。これからの御言葉の時も見て願われております。主が助け導いてください。感謝しイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。4月から姫路城教会との兼任ということでありまして、第4週はそれぞれの教会での礼拝ということであります。そして家内が姫路城教会での説教の担当ということで、礼拝のご奉仕というのは初めてになるものですから、かなり緊張して備えて今そのご奉仕をしているところだと思うんですけれども、お祈りを覚えていただいたらと思います。そしてこの第4週というのが月に1回回ってくるわけですが、今年1月からこの教会では信仰生活の基本というテーマで、そのシリーズで月に1回持ってまいりました。でこれをこの第4週にさせていただこうかなと思っております。で、そうしますと姫路の皆さんは、このテーマはちょっとお聞きいただけないことになるんですけれども、その代わり他の連続しております説教は、飛ぶことなく、聞いていただくことができますので、そういうふうにしようかなと思っております。で、信仰生活の基本ということで4回目となりますが、今日のテーマは祈りということで挙げさせていただきました。でも信仰生活のもう基本中の基本というようなテーマでありますけれども、同時に奥の深いテーマでもあります。どこから語らせていただこうかなと思いましたけれども、前回の御言葉の時に引き続きまして、このヤコブの手紙、信仰生活の実際的な面をよく教えてくれるこのヤコブの手紙からご一緒に学んでみたいと思います。4つのポイントでお話ししたいと思います。まず1章5節から8節までのところが1つ目のことでありますが、で、このところに、信じて祈るということが教えられております。もう一度お読みしますと、あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい、そうすれば与えられますと始まってまいります。でこの知恵に欠けている人がいるならということなんですけれども、知恵に限らず私たちは自分はこれが必要なんだけれども、どうもこの不足しているな、欠けているなと思うようなことがしばしばありますが、そういう時には神に求めなさい、そうすれば与えられますよということであります。で非常にこう単純でシンプルな教えでありますけれども、イエス様の求めなさい、そうすれば与えられますという教えも思い起こさせるような箇所であります。でなぜ求めたら神様は答えてくださるのか、与えてくださるのか、神様はそういう方だからということでありまして、誰にでも惜しみなく とがめることなく与えてくださる神様だというそういう神様であるので求めたらいいんですよ、与えてくださいますよということであります。でただし、まあ、条件があるということなんですね。6節のところですが、ただし少しも疑わずに信じて求めなさいと、祈り求めますときに、信じて祈り求めるようにと教えております。で疑わずにということなんですが、まあ、疑う人はどういう人であるかっていうのが続いて記されておりまして、疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようですと、まあ、ゆらゆら大きく揺れる存在だというんですね。まあ、祈りこの祈り応えられるだろうかとこう、まあ、最初はこう期待に胸を高まらせながらですねこう祈っていくわけですけれども、まあ、祈りの答えがこう遅れてまいりますとやっぱり無理かな、まあ、期待がしょぼんとしぼんでしまうと、まあ、そういうことを繰り返すという、まあ、ちょっとこう、胸に覚えのあるようなことであるかもしれませんが、まあ、そういうことを繰り返すっていうのはこの海の大波のようではないですか。で7節を見ますと、その人は主から何かをいただけると思ってはなりませんと、まあ、ちょっとこう厳しいなと思うようなことが書いてあります。で続いて8節ですが、そういう人は双心を抱くもので歩む道すべてにおいて心が定まっていないからですと続いてまいります。まあ、疑いながら祈るっていうのは心が定まっていないんだというんですね。まあ、確かにそうだなと思います。で、双心を抱くものとも書いておりますが、まあ、信じる心と疑う心二つの心を、まあ、行ったり来たり、そういうことは双心ではないですか。まあ、これも確かにそうだなということであります。ですから祈るんであるならば信じて本当にこの神様は祈りに応えてくださると信じて祈るようにと教えられております。まあ、日本であの福音放送の先駆者のような働きをなさいました羽鳥明先生がいらっしゃいますが、まあ、若き時にこの日本にも、まあ、アメリカでそういう放送伝道がなされているのを見まして、日本にも放送伝道をというビジョンを抱かれました。そのことのためにこのカナダで有名な牧師でありますオズワルド・スミス先生博士っていう方が、まあ、その話を聞かれまして、じゃあ私が募金集めの協力をしてあげようと申し出てくださったそうなんですね。で、まあ、カリフォルニアで募金の大会をしましょうということになったそうです。ところがもう当の羽鳥先生はもうちょっとこう半信半疑といいましょうか、もう無名の一青年に過ぎない、まあ、その当時は羽鳥先生そういうもう誰にも知られていない一青年で、そんな青年のためにみんなが献金くださるだろうかと、まあ、ちょっとこう半信半疑だったというんですね。でところがその集会の前に、スミス博士が羽鳥先生をこう招かれまして、じゃあ一緒に祈ろうと、小部屋に連れ込んだというんですね。でその時に、尋ねられたそうです。兄弟、神様が今晩、君の日本における放送伝道の必要を満たしてくださると信じますかとこう聞いてこられたそうなんですね。で信じませんと答えるわけにもいかないし、信じますともちょっとこう言いかねてですね、まあ、むにゃむにゃとなんか答えたんだそうなんですけれども、まあ、とにかくそこでじゃあということでもうあのひざまずいて、お祈りされた。でお祈りが終わってですね、ふと見ましたときに、このスミス博士のワイシャツのところにですね、まあ、10円玉ぐらいのこう次がですね、目に入ったんだそうです。で、まあ、羽鳥先生もアメリカで暮らされた方なんですが、まあ、アメリカでワイシャツにこの次が立っているっていうのはまあ見たことがなかった。でそれで、それが目に入りましたときに、羽鳥先生の心の中にこの猛烈な信仰が 流れ込んできたそうです。この先生は大風呂敷の体現総合をするような方ではないんだ、募金のマジシャンなどではないんだと、全てを捧げ切って全能の神様に 100% 信頼している方なんだなということが、まあ、本当にこう強い印象を持って迫ってきたんだそうです。でその晩にあれよあれよと息を呑んでいる間に羽鳥先生の夢見たその献金の額が満たされていったということだそうであります。祈る時には信仰を持って信じて祈るんだということであります。それから2つ目の点でありますが、4章の1節から3節の箇所になりますが、まあこの中にはこのまあ欲望から起こる争い戦い、まあそういうものが起こってくることがありますので、まあそれを警戒しなさいという教えでありますが、その2節のところにまあこのように書かれております。あなた方は欲しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望しても手に入れることができないと争ったり戦ったりします。自分のものにならないのはあなた方が求めないからですと、まあ、